皆さんこんにちは。2026年6月26日金曜日午後12時17分になりました。ヒーリング即興ピアニストの比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、そして土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題して演奏を行っております。はい、演奏中にね、てこのすけさんが入ってきてくださったんですね。こんにちは、ありがとうございます。なんかライブの時にね、入ってきてくださるのって久しぶりな感じがしますよね。ありがとうございます。まあ私もやったりやんなかったりしてるのでね、まあ夜の時にも入ってきてくださったりしてましたね。はい、ありがとうございます。台風ね、ニュースでもダブル台風とかって本州にね、これから向かっているので、やってるみたいとかやってましたけど、沖縄はですね、昨日のお昼ぐらいには学校がもう休みですっていう案内も出てたんですけど、夜はね、多分意外と雨風あったと思うんですけど、朝目が覚めたらね、あれ？なんか台風の雰囲気じゃないっていう、いつもの朝だっていう感じだったんですよ。それで、8時半ぐらいにはね、もう暴風警報が解除されまして、いつもの朝じゃんみたいなね、そんな感じだったんですけど、まあ子供たちはもう昨日でね、休校って案内も出てたから、まあ子供にとってはもう本当嬉しい休日ですよね。朝からゲームしたりね、テレビ見たりって楽しんでましたけども、なんとなく私は、あ、それだったら会社に行った方がいいなと思ってね、今、それでも今しか来てないんですけど、店舗に出てきました。で、やっぱりそれでももうすごくこう、なんていうの、静まり返ってというかね、今日休みにした会社も多分多いので、車もすごく少ないし、さっき郵便局行きましたけど、閉まってましたね。なんか午後からもしかしたら開くのかなって思いますけど、銀行はね、さすがに開いてましたけど、今から午後から多分店舗を開けるっていう営業所も多いのかなっていう感じで、すごくゆったりなね、一日になるんだろうなと思っているところです。皆さんはこれからね、台風来るかもしれないのでお気をつけくださいね。ただ、沖縄にこう、夜の間に過ぎ去っていった台風7号は、まあ、足が速いと聞いてたので、本当にこう、スピードがあって、駆け抜けていっただけだったみたいな、そんな感じですね。はい。今日はですね、一曲目まず弾いてからにしようと思います。心を整えると題してね、弾いていきますので、ぜひ深呼吸をしながら、自分が今何を感じているのか、そして体が今どんな状態なのかを、ぜひご自身と対話しながらお聴きください。 今日の一曲目を弾かせていただきました。心を整えるとね、題して弾かせていただきました。このね、6月のになってから、コロムのことをね、話そうかなと思うんですけれども、コロムのアーティスト登録をしたのが、ちょうど去年の今ぐらいだと思うんですよね。社長と面接して、アーティスト登録しますっていうことになって、で、おそらく、いつぐらいからかな、7月ぐらいからかな、そのアーティスト向けの、なんていうのかな、レッスンみたいなのがあるんですよね。メールレッスンみたいな感じなんですけれども、メールでもないか、LINE でね、来てましたけど、で、そのレッスンの中で何を学ぶかって言ったら、チケットの売り方を学ぶんですよね。手の内を明かすみたいな話になるかもしれないんですけど、そういう、まあ、ことが話したいわけじゃなくてですね。この中でいろんな叱咤激励されるんですよ。で、その自分の、例えば音楽のクオリティが高いから、人がチケットを買ってくれるのかって言ったら、決してそうではないと。で、その、チケットを買いたいって思うから買うんだけど、それは必ずしもこの人の音楽が聴きたいとか、この人の音楽のクオリティの高さに自分は惚れ込んでるんだとか、そういう人は少ないんで、ではないか、みたいなことが、こう、なんていうのかな、送られてくるんですよね。だから音楽のクオリティの高さを追求するだけでは人は来ませんよっていう話とかもね、ことごとくされるんですね。で、私はそもそもクオリティが高いとは思ってきていないので、クオリティでは売れないっていうのはもうよくわかってるわけですよ。やっぱり音大を出たピアニストの方たちと比べると技術的には劣る部分がやっぱり多いっていうこともよくわかってます。で、なのでそもそもそこでは、なんていうのかな、勝負してないっていう面はあるけれども、ある程度のクオリティは保っておかないと、この人ミスタッチばっかりだって思われるのもやっぱり嫌ですし、で、音のね、強弱とか、まあ、その、弾いてる中で、この音だけが際立って、ドーンと大きくなるとかね、そういうことは、やっぱり気をつける必要があるだろうなって思ってるので、そのあたりの技術的な面は、どうにかしないとというか、保たなきゃいけないっていうね、クオリティをね、っていう意識はあるんですけど、それはあんまり気にしてきてなかったことなんですけど、コロムという、場所は、やっぱりクオリティ高く、それを追求してきた演奏家もたくさんいらっしゃるんですよね。なので、まあ演奏家、音楽家、まあアーティスト活動、様々なジャンルと様々な楽器をね、弾く人が集っている場所なので、やっぱりクオリティの高さを追求してきた人もたくさんいらっしゃって、で、その中で、みんなこう、毎日、グループなんですけどね、毎日その講義のね、内容がドーンと送られてきて、それに対してのコメントをしたり、自分の気持ちを書いたりっていうことがあるんですけど、なんかやっぱりそこで自分自身を吐露するっていうことは、自己開示だから、意外と勇気がいることで、で、やっぱりこう、プライド持って演奏家としてやってきた方たちの中で、自分はクオリティを目指していないっていうことを書いていいのだろうかとかね、昨日ね、すごく躊躇があったんですね。で、でも、実際にクオリティが高いってはやっぱり自分では思ってなくて、そんなことを書いてみたんですよ、正直に。どんな反応があるかわかんないけど、書いてみようと思って書いたら、やっぱりその中ですごくいいこと書いてくださるなと思った方が、クオリティがね、高いとか低いとかっていうのは、意外と自分でしか評価してない。で、お客様から評価されるっていうことよりも、大体の演奏家って自分で判断してるんじゃないですかね、みたいなことを書いていて、自分がその満足いく音楽がどこまで作れるのかっていう、そういうことなのかもねっていう書いてたんですよね。で、それで、ああ、そうかもしれないなって。だから、私の音楽に関しても自分で自分はクオリティが低いなとか思ってるんだなっていうことにも気づいたんですよね。で、なんか、でも、 なんか皆さんのいろいろなこうやりとりをね、見ている間に、なんか私って演奏家なのかなっていうところまで思ったんですよね。思っちゃったんですね。で、なんかコロムという場所は、やっぱり演奏する人、歌う人とかアーティストが集っていて、なんかすごくそこに、なんか私、ここにいる人じゃないの、ないのかなみたいな、すごく自分がそこから浮いてるような気持ちになってしまったんですよね。でも、じゃあなんでコロムやってるのっていう答えが自分の中に見つからなくて、でも、なんかすごく今日朝悶々とそういうことをね、考えていたら、あ、演奏家である前に、まあ、そもそもセラピストとして活動してきた歴が長いので、でも、セラピストでもない、演奏家でもない、自分っていうのが、自分でありたいんだなっていうふうに今日は思いました。だから、なんかちょっと恥ずかしいけど、比嘉茜というものを私は知ってほしいし、売りたいんだなと思ったんですよね。なんかね、でもこれって、私がやってるお金の学校で、言ってることなんですけど、まあ、講座を作ったのはいちかごようさんですけどね。いちかさんも言ってる。あなたさえいればいいっていう、あなたさえいればいいっていうことを目指すっていうね。だから自分であることを目指すっていうのが、最終的な、お金の学校で伝えてることなんですけど、なんとなく、ああ、私はそこに行きたいんだなっていうことも、見えてきたんですよね。なんか思えば、まあ、1年以上前に、一緒にね、三密体コラボセッションやってる、軽やかなキエさんっていう方がいらっしゃるんですけどね。キエさんとお話し会やろうってなってね、そのお話し会をやるってなった時に、キエさんが、今回ピアノを弾かないでほしいって、言ったんですよね。その時。で、当時私はピアノがなければ自分じゃないと思っていたんですけど、Kさんからしてみれば、ピアノを横に置いて、ピアノの後ろに隠れないでって、その時言われたんですけど、その時から自分を意識するようになったんですよね。ピアノを持たない私でいいっていうところをやっぱり意識するようになってから、だいぶその人の前に立つ時のスタンスだとか、変わってきたなーって思うんですよ。だからそういうところをなんか見出して、ピアノの鍵に隠れるなーって言ってくれたキエさんって本当に私にとっても大きな存在で、だから皆さんにもね、三位一体のコラボセッションでも出会ってほしいなって思う方ですけど、なんかそこから来て、まあ去年はね、ミチさんを表に出そうって言ってね、三位一体の。タイマッサージでミチさんを表に出そうって言って、ミチさんを主役にしようみたいな、ミチさんから何かを掘り出すみたいなね、お話し会やりましたけれども、なんかそういう意味で、やっぱり私たちって自分が持ってるスキルの影に隠れてることって多いなって思っていて、そうじゃない自分、それも全部ほぼらかしてっていうかね、横に置いて、私であるっていうことを目指していくことってすごく大切じゃないかなって思って、だから、なんか、コラムの中にいると、それを忘れてしまうっていうのかな。演奏家である自分であろうとするっていうことも見え隠れして、だからそこで、私はそうじゃなかった。私は私であるんだったっていうことを、思い出させてくれる場所だなっていうのをね、今朝ね、思ったんですよね。だから、演奏家である私である前に、やっぱり自分であるっていうところのスタンスから、チケットをどう売るか。っていうね。まあ、チケットをどう売るかっていうところからも最近逸れてきてるんで、私自身がね。もう一回見直す必要があるのか、必要のないことなのか、それもまだ答えが出てないので、その答えも見つけたいなって思っているんですよね。だから、まだやめないですけど、いつかやめる日が来るのかもわかんないけど、この間これに関してタロットをね、引いたんですよね。で、タロットカードを引いていて、で、今すぐやめた方がいいのか。 なんでこんな質問したのって思われるかもしれないけど、なんかね、私は続けたいのかどうかが分かんなくて、それをね、やってみたんですよ。今すぐ辞める。で、1年後に辞める。年内辞める。とかね、いろいろ出したんですけど、全部はいだったの。全部 OK だったんです。だから、あ、なんでもいいわけねって。私が決めるだけなのねって思ったんですよね。だからそういう意味では、自分の中の、整理がついて、続けたいなら続けるんだろうし、そうじゃないなら辞めるんだろうし、なんか、でもその前に、私が私であるっていうことが何よりも大事なんだろうなっていうことをね、今日は思ったので、なんか、うまく話せるかもわかんないなと思ったんですけれども、結構コロムのレッスンが衝撃的なんで、こう自分の内側をえぐられるんですよね。そこに多分何も感じなくなれる、こう平常心でいられる自分だったら、多分、いいんだろうなって思ってますけどね。でも、ここにいなければ、それを感じることもない毎日だったのでね、1年前。だから、まだまだね、そこで自分と向き合うっていう時間が必要で、それをやりたい自分がいるんだなっていうこともね、もちろん分かっていて、だからここにいるんだなって思っているんですよね。で、まあ演奏会は楽しいし、やっていてすごくね、気持ちもいいし、で、やっぱり心を開くっていうところが原点で、それは変わらないので、その演奏会という活動でも、音の処方箋っていう活動でも、それは変わらないんだなっていうことをね、日々実感していますけれども、そういったことをね、思いながら、ちょっと自分の心の中をね、整理する意味でね、スタンド FM の配信は、すごくありがたいなと思っていますけれどもね、ここでね、付き合ってくださる皆さんもいて、で、自分のまとまりのない話を聞いてくださる方もいて、なんかありがたい空間だなと思っています。はい。では、2曲目弾いていきたいと思います。なんかもう、今はね、どうしたいのっていう、まあ自分の気持ちとかもね、まとめるっていう、書き出していきたいなって思っているところでもあるので、そういう意味で、こう自分の心のね、奥深くにたどり着くっていう意味で演奏していきたいと思います。自分が何を求めているのか、自分がどうしたいのか、意外と答えが出せないことって多いと思うんですね。でもその繰り返しの中で、やっぱり自分というものを見つけていくっていう、その楽しみをね、過程をね、味わっていくことが、本当のなんか道のりなのかなって思ったりしています。そういうことを踏まえて弾いていきたいと思います。ぜひご自身のね、心の中と向き合いながらお聴きください。 はい、今日の2曲目を弾かせていただきました。あ、ペコの助さんが何やら書いてくれましたね。読みますね。あかねさんのコロムライブはとても幸せな時間です。でもきっとこのライブ会場はこんな使い方をするあかねさんは独特なんだろうなと思っていました。何でも試行錯誤してあかねさんにできることが素敵だと思っています。いやー、嬉しいですね。そうかもしれません。独特かもなって私も思っています。でもそれでいいかなって思いながらやっているっていう部分もやっぱりあってね。で、多分私ともう一人、私をね、このコロムに連れてきてくれた安倍民子さんも結構独特なライブやってるんですよね。なんていうのかな、こう物語を作って、物語の中で、演奏したりね。で、面白いことやってて、意外とそっちに近いかもなって私は思いながらやっています。なんか王道のね、演奏会みたいな感じではやっぱりないので。で、この間のね、瞑想ライブもやっぱりちょっと弾いたっていう人もいたんですよ。だからお客様の中には、まあ私のね、お友達とかセラピストのお友達とかは、まあ、なとか今までね、こうやってコロムで出会ってない方っていうのは意外と何やってるか分かっていらっしゃるから、瞑想ライブに全く抵抗がないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そうじゃなくて本当にコロムで出会って聞きに来るようになったっていう方は、ちょっと苦手な雰囲気だなと思って抜けましたっていう方もやっぱ中にはいらっしゃったんですね。だから、あ、そうだよなって。でもそこで変えるかって言ったらやっぱ変える気はなくて、それでもこういうスタンスでいきますっていうことをやっぱりやっていこうっていうふうには思っていて、だからよく考えるのが、なんか求められることとやりたいことって違ったりするじゃないですか。で、つい最近もね、いちかごようさんの講師向けのね、フォロー講座みたいなのがあったんですよ。で、その時に、まあこれお金の学校でも話しますけど、やっぱり一番収入になるのは求められることなんですよね。人から求められることをやるっていうのだと、何でもね、何の感情も入れずに今世の中で求められてるっていうことをやれば、物は売れるっていう。で、それって考えてみたらわかることだと思うんですけど、だけど、こう、私たちが、自分のね、事業者として、何をやりたいかって言った時に、やっぱり私の講座に来てくださる方って、自分がやりたいことをやりながら、どう求められていくかっていうことを、やっぱり考えてる方も多いなって思っていて、求められるように、していくにはどうしたらいいかなってことをね、最近すごく考えているんですけれども、求められて、てないことだったらやっぱりそもそも仕事にはならないし、だからどうやったら求められるようになっていくかなみたいなところをやっぱ探してる自分もいて、そうなると結構ね、ハードル上がるんですけど、それはそれで楽しいなって思ったりしています。だからまあ求められることをしたらいいって言ったら、もしかしたらピアノのレッスンをね、生徒をもっと増やすとかね、そういうところに注力したらいいのかなって思う時はないわけじゃないんですよね。で、ピアノレッスン嫌じゃないし結構楽しいし、だからそこももうちょっと力入れようかなとかね思ったりしてますけどね。ちょっと話がね、ちょっと逸れちゃいましたけど、だからコロムの中であっても、やっぱりスタンス変えずにあなたの心を開くきっかけを届けますっていうね、そういうところはやっていきたいなって思いながらやっております。はい、なんかそれをね、分かってて来てくださるペコの助さんをはじめ、ライブに来てくださる皆さんには本当に感謝しておりますありがとうございます。なのでちょっとね、いろいろと考えさせられることもあって、でもその中でどういう立ち位置を作っていこうかなみたいなね、立ち位置を作りたいみたいな自分がいないわけじゃないのでね、そういうところも踏まえつつちょっとやっていきたいなと思っています。まあ今後ね、7月25日に次のサタデーモーニングライブを設定はしたんですけど、8月以降どうしようかなっていう なんか迷いがあって、チケット発行できずにいるっていう状態なんですよね。
で、だけど、何かが、まあ、8月、モーニングライブ、8月15なんですよ、今のところ。この日がいいだろうなって思ってる日がね、自分の日程と合う日が。で、そうすると8月15日って、終戦記念日ですよね。なので、まあ、祈りをテーマにライブしようかなって思っているんだけれども、やっぱりなんか自分にとってこの終戦記念日に祈りの、こう、ライブを朝からやるっていうことが、結構重くてですね、それをやるんだったら夜かなって思ってる自分もいたりして、すごくその悩みが払拭できないんですよなのでね、まあ祈りをテーマにやりたいなっては思ってるけど、朝やるのか夜やるのかっていうところで踏ん切りがつかないっていうのがあってね、まだ決めきれなくって、でも、そうじゃなければ、サタデーモーニングライブができないみたいなところと今ね、葛藤があってね、決めきれずにおりますが、夜のライブの方が来やすいって方もやっぱり中にはいらっしゃるので、そことの兼ね合いもね、あって、まあ両方どっかでやればいいんじゃんとかね、8月15日、朝も夜もやればいいんじゃんとかね、いろいろ考えますよね。でも、まあ何にせよ、どこかで祈るっていうところは、今回6月23日の慰霊の日は私は祈りのライブがやれてないので、どっかのきっかけで、やっぱり祈りの力を使ってね、皆さんとその祈るっていう時間をどこかで取りたいと思ってるんですよね。それはコロムを利用してやりたいなと思っていて、祈りの力はあるから、自分一人だけではできないので、みんなでやりたいなって思っています。で、それが、決まり次第ね、案内していきたいなって思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いしますって何をですね、チケット購入をよろしくお願いしたいと思っています。でもその前に、まず6月28日、今週日曜日にね、チャリティーコンサートがありますので、まあ私は大きい会場で弾くっていうのは本当に、久しぶりっていうか、やったことあるんかいっていうぐらい、あ、あるな。ありますけど、久しぶりです。で、その大きな会場でやった時ってコンベンションセンターでしたけど、その時伴奏で出たんですよね。歌、シンガーソングライターの方の伴奏者がその時いないっていうことで、させてもらった以来で、その時本当に足がガクガクして うまく弾けなかったんですよ。だから、でもその時はやっぱり、今のね、即興ヒーリングピアニストとしての自分ではなかったので、今度のね、テダコホールでの演奏は、演奏家としての自分で出演することになっているので、以前ほどは緊張しないかなと思いつつも、やっぱり即興で演奏するっていうことに、やっぱりちょっとした緊張がやっぱりあるので、まあ、うまく弾こうと思わずに、その場の空気をね、本当に読みながら、参加者みんなのエネルギーで演奏していきたいなとは思ってるんですけれども、まあ私だけじゃなくて、私のレッスン生、そして安倍民子さんのレッスン生と、安倍民子さんたちのカルテ、なんていうのかな、この3人のね、バイオリンの方とピアニストの方と3人のね、ユニットで演奏されるので、本格的なプロの演奏とアマチュアの演奏が混じったチャリティーコンサートになりますけれども、収益金はすべて、寄付されますので、寄付先は、養護施設を旅立った、卒業した子どもたちの、支援をしている事業所、そして若年出産をした、方たちへの支援をしている、機関にね、寄付されることが決まっています。なので、まあ、その形にね、賛同してくださる皆さんの、チケット購入をお待ちしています。まあ、このね、実際に参加できなくても、チケット購入で応援するっていう形があるそうなので、ぜひそこに寄付してもいいよっていう気持ちがね、賛同する方は、ぜひ、寄付をね、募ってますので、よろしくお願いいたします。で、リアルに来れるよっていう方は、私はチケット持っているんで、ぜひ、私から買ってほしいです。ということを最後にお伝えしておきたいと思います。で、いよいよ来週の週末、金、土、日は神戸に参ります。三位一体コラボセッションね、行きますので、まあ、ペコの助さんとのね、夜のご飯も楽しみにしているんですけれども、まだね、4枠空きがありますので、ぜひ行きたいなーっていう方は、お申し込みください。お待ちしております。 はい。というわけで、あ、ペコロスケさんがワクワクって書いてくださってる。いっぱいね、調べてくださってね、食べに行く場所も、私たちも早く決めないとねって言いながら、みんなで決めきれずにいるんですけれども、早めに連絡させていただきたいと思います。で、今日はね、すっごく長くなってしまったんですけど、今のそのコロムと関わりながらの自分のあり方みたいなのを、もう一回見直しをするっていう意味で、今回レッスンにもう一回参加させていただいてるんで、いろんなことを自分の心と対峙しながらね、こちらでシェアすることも多くなるかなと思いますけれども、ぜひ、付き合っていただいて、そしてご自身のね、ことと、こう、振り返りながら、こう、自分に向き合いながら、合わせてね、聞いていただければいいかなと思って、勝手にシェアさせていただいてますので、また聞いてくださったら嬉しく思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。この後も、ぜひ、素敵な時間を過ごしください。そして、台風がね、動きがだいぶ早かったり、いろんなとこに行くかもしれないのでね、ぜひ気をつけてお過ごしください。あ、まあ、ルームヨヨさんさ、来ちゃったって、もうね、終わるとこだったんですよ。ありがとうございます。アーカイブでね、聞いてくださったら嬉しいです。終わっちゃうって書いてる。そうなんですよ。今日散々喋ってしまいました。ので、すごく長い配信になってしまって、でも聞いてくださってありがたかったなって。来ちゃった、遅かったって。アーカイブぜひお聞きください。ありがとうございます、いつも。では皆さん、この後も素敵な時間を過ごしください。本当にありがとうございました。コメントありがとうございます。本当に。では、また明日配信していきたいと思います。あ、明日は土曜日だ。明日お休みするかもしれません。はい。ではまた週明けにお目にかかりたいと思います。ありがとうございました。